突然ですが明日結婚します。 5.0% と第6話まで3週連続で月9単話最低視聴率を更新。この前の第7話はね 6.4% とようやく上向きに転じたものの、もはや全話平均視聴率でも月9史上最低を免れないのが現状で、例えばウェブサイト再造ウーマン2月28日付の分析によると、第6話ではアスカとナナミが喧嘩後に仲直りのキスをするといった胸キュンシーンがありました。しかし視聴者からは、最初から見てるけどお互いどこに惹かれたのかわからない、本当にこの二人って愛し合ってるの、胸キュンシーンだけを見せつけられても微妙と脚本へのツッコミの声が噴出。ラブストーリーの核となる主人公と相手役の心理描写が雑すぎる点が視聴率低下につながっているのでしょう。これまでフジ月9の単話最低視聴率は、福山雅治主演のラブソングが記録した 6.8%、 突然ですが明日結婚しますはそれを 1.8 ポイントも下回ってしまったことになる。とにかく第6話まで平均視聴率は 6.9%、 大爆死と言われた全クールのカインとアベル、全然クールの好きな人がいることですら全話平均視聴率は 8% を超えていたにもかかわらず、ここ数年の視聴率低下により人気の俳優女優が月9出演を拒んでおり、企画がなかなか定まらないといった報道が加熱し、突然ですが明日結婚しますは付け焼き場の作品であることが世間に浸透してしまったんです。そのため放送前から視聴者の期待値がかなり低かったのも、月9史上初の 5% 台という大惨事を招いてしまったのでしょう。なるほどね。うん。ただその一方でね、インターネット配信の方は結構好調のようで、放送後7日間は無料視聴できる見逃し配信サービス FOD プラス7に関して、マイナビニュース3月5日付の記事によると、突然ですが明日結婚しますの配信サービスが好調だ。視聴回数はそれまでトップだった桐谷美玲主演の2016年7月クールの月9好きな人がいることを超え、第5話の配信まで過去最高ペースで推移しているという。その要因は何か、動画や電子書籍などの配信サービス FOD フジテレビオンデマンドを担当するコンテンツ事業局の話によると、少女コミック原作の作風やキャスティングがとりわけ若い女性に刺さっているということ、視聴回数の伸びはこの層が引っ張る傾向があるそうで、今作のユーザー属性を見ると女子高生や女子大生らで構成される17歳から22歳の女性だけで全視聴の 25% を占めている。過去の作品もこの層の視聴割合は高いが、今回の場合は特に顕著で、大人の世代からしたらあんなタワーマンションなんか住めないなんて思っちゃうんですが、夢を持っている若い子にとってはああいうシチュエーションがぐさぐさ刺さるのではと分析。今回のセットは憧れをテーマにデザインされているが、その狙いがターゲットには的中しているようだ。ちなみに第5話配信の平均視聴時間は全体で46分のところ平均27分で、 53% のユーザーが最後まで視聴しているといい、これも極めて高いスコア。視聴デバイスはスマホとタブレット端末を合わせて9割を超えている。そしてもう一つの要因は FOD プラス7の認知度上昇。2015年1月にサービスを開始したが、番組内での告知や屋外広告といったプロモーション施策、そして各局の同様のサービスを横断する TVer の提供開始の影響もあり、視聴回数はクールごとに伸びてきているという。それに加え SNS 上での情報交換も存在として大きいようで、視聴時間帯はリアルタイムでの放送直後が最も多いとのこと。現在のサービス認知度は 20-40% 程度だといい、まだ6割は認知していないと考えて伸びしろがあると思っていますと期待を込める。ほう、ということで何はともあれ突然ですが明日結婚します。最後までしっかりと見届けたいと思いますね。